皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミスアップことピアニストの岡本美沙が兵庫県のアイヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、11月ももうね、終わりになってきました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。そしてラップオーシングスお聞きの皆様、こんにちは。おかわりございませんでしょうか。もう沖縄の方もね、
はい、
ちょっとは寒いでしょうね。
ちょっとは寒いですよね。11月のもう22日、今日はミサップ、もうすぐライブ、放送の後ぐらい。
そうですね、今日、そうですね、7時から演奏、7時半からか、はい、演奏ですもんね。
はい、
はい。ちょっと 寒くなってきましたけどね、
うん、
はい。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、そして、ね、昨日までの期間は立冬でしたけれども、今日からは小雪、小さな雪と書いて小雪ですよ。
あ、はい、どんどんどんどんちょっと寒くなるね。
ここからね、小雪でしょ、
はい、
大雪、
うん、
その後一個挟んでから次はね、小寒、大寒で次も終わりなんですよ。
あ、
冬の節気。もうちょっとやね。
もうちょっとですね。
もうちょっといいと思
う。もうちょっとでまた春になってね。
嬉しいな。はい、もう春が待ち遠しいですよね。
はい。
はい。師走にかかるこの時期は日差しが、陰って、うん、もうもみじとかもね、紅葉も散り始める時期ということなんですね。少し寂しいですけれども。
はい。
本格的な冬はまだ少し遠いものの、日によって木枯らしが身に染みますね。うち五稜、五稜っていうかな、まあ、三州油っていうかな、
はい、
木があるんで、大きな木があるんですけども、うん、ちょうどね、もう今頃の時期に散ってしまうぐらいかな。
はいはいはい。
で、3月にもう一番にこう花が咲くんですよね。
うん。
うん、だからもう季節の移りをすごくね、感じますね、木を見てたら。はい、そして、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが、72個。26日までの期間は虹、隠れて見えずという時期ですね。この漢字はね、72項っていうのは、こう中国から来ているものっていうか、漢詩的なようなものがあって、
はい、
虹にね、蔵、ね、不死身の符、そして 見るって書いて、虹、隠れて見えずっていうふうに意味なんですって。
なるほど。
で、この蔵っていう字はね、はい、隠れるっていう意味なんですってよ。蔵。
蔵。
うん。この時期はもう日差しが弱まって雲がね、出ることが多いので、虹が出にくく、もし出たとしてもすぐに消えてしまうっていうことからそういう風になってるんですって。
なるほどですね。
はい。これと対照的に4月にね、72個で虹初めて現るっていう、その逆ですよね。
あ、現る。はい。
うん。虹ってね、私たちは、今のこのままで大丈夫よ、そのまま頑張りましょうっていう神様のサインっていう風に、私は思ってるんです、
うん、
西洋でもね、虹はいいものっていうふうに、イギリスなんかはあ、でもね、西洋とかダメなんですって。こう怖いものなんですって。子供たちは虹が消えるおまじないをつぶやいたという。あとピンクフロイドのね、狂気っていう有名なアルバムジャケットは、うん、虹の分光が精神的不安の象徴として書かれてるんですって。
う
ん、
国によってね、
違うんです
ね、捉え方が違うんです ね。
あと中国では不安定やダメな時、今日の時の暗示を捉えるものとしてるんですって。
そうですか。
うん、
虹見たら嬉しいですよね。
嬉しいですよね、はい、私はね、うん、だってほら虹っていう字がね、ほら虫変でしょ、う
ん、はいはい、
だからやっぱりそうなのかな。
あ、なるほどですね、
うん、あと中国の五行、
うん、
五行っていうのがあるらしいんですけど、それもね、うん、虹っていうのは五色だとされていているそうなんですね、うん、5行から、
うん、
で西洋の文化では7色となっているそうですよね、うん、まあ、グラデーションなんですよけどね、
うん、
あと沖縄なんかでも干ばつをもたらすものとして恐れられているんですって。あと右を指さしたら指と手が腐るって言われているんですよ。
あ、そうですか。
なんか国とか場所によって違うんですよね、
うん、
まあ、今ではもうほら雨の粒が、ね、太陽にこう反射して見えてるっていうようなことも分かってますけれどもね、
はい、
昔はやっぱりそういうのあるんでしょうね、
うん、
さて今日はね、
はい、
先週 映画の話しましたでしょ、
ね、
はい、うん、それでね、私が最近見た映画っていうのでね、うん、神の小屋っていう映画を見たんです、
はい、
でこれもちょっとかなりおすすめなのでね、どうしてもお話ししたいなと思って今日ちょっと話題にさせてもらったんです。
私も見ました、
ね、
はい、
感動しますよね。
感動しました。
この映画はアメージングジャーニー神の小屋よりっていうのが正式な日本の題名なんですね、うん、これくくりでは宗教映画ってなってるんですけども、うん、この映画が日本で公開された時、まあ、2017年なんですけれども見たいって思ったんですが、こう予告編を YouTube の保存に置いててね、
はい、
それでこの間久しぶりに見つけて、うん、あ、これはもう絶対見なあかんわと思って。どうでした、ジョスさんは。
いや、いろいろとね、まあ、うん、感動する映画あるんですけども、
ね、
この映画はですね、うん、ミサップの言う通り超おすすめですね。
ね、
はい、
なんか勉強させられたって感じがするんですよね、はい、その勉強っていうのは算数英語の勉強じゃなくてね、うん、はい、そんな感じがしました。この映画は1955年カナダ生まれのウィリアム・ポール・ヤング著書のザ・シャック亀の小屋っていうのが原作なんです、うん、この方 のご両親が宣教師さんで、この本は身近な方に読んでもらうと書かれた本らしいんですが、ニューヨークタイムズでベストセラーに1位だったそうなんですけどね、うん、これのお話を今日はしてみたいなと思っております。この後、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM、 そして私のおすすめ楽曲、そして、番組後半ではこの神の小屋の、お話をしてみたいと思います。素敵な30分を Love for all things。 腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
だんだんちょっと寒くなってきまして、
はい、
で、こう風邪とかね、ひかないようにお食事とか気をつけてるんですけれども、ね、まあ、他になんか免疫力とかかな、
はい、
注意する点なんか教えていただけたらなと思います。
はい、今日はですね、
はい、
免疫力を高める方法というのは今たくさんですね、
ええ、
またこういう今年の時代といいますか、
はい、
反映してですね、たくさん出てますけどね、
ええ、
今日は免疫力を高める簡単な、ま、食事療法といいますかね、ええ、をお伝えしたいと思います、
はい、
今日もちょっと3点に絞って、皆さんにお伝えしたいんですけども、
はい、
まず免疫力を高めるためにね、
ええ、
朝起きた時にですね、
ええ、
白湯をですね、
ええ、
少し体温の低下を防ぐために、
ええ、白湯
を朝起きた時にね、
はい、
飲んでいただくというのもですね、
はい、
免疫力を高める一つの方法です、
はい、
白湯の中に、
はい、
生姜とかね、
ええ、
梅干しなどちょっと足していただくとさらにですね、
なるほど、
温める成分が一緒にこう、はい、食事として取られましてですね、
はい、
免疫力をアップすることができます、
はい、
それから2点目ですけども、
はい、
食材は丸ごと無駄なく使う。
あ、はいはいはい、
これはどういうことかと言いますと、
はい、
例えば大豆とかね、
はい、
小魚、これは栄養のバランスが取れる食品なんですけども、
はい、
大豆なんかも皮から丸ごとですよね、
はい、
それから小魚も丸ごと食べますよね、
うんうんうん、そうですね、うん、
ですからこういう食材をできるだけバランスよく取っていただいてですね、
はい、
野菜とか、果実などもですね、皮やね、まあ、そういうものを丸ごと食べていただく方が免疫細胞を活性化する、
うん、はい、
一つのですね、食材としてですね、
はい、
有効的だと言われております。
なるほど。
それから3点目はいつも申し上げておりますけども、はい、発酵食品ですね。
あ、やっぱりね、うん、
やはり私、まあ、腸の話よくさせていただきますけどね、
はい、
腸はですね、全身の免疫細胞約7割の存在すると言われておりますけども、
はい、
納豆、ヨーグルト、ね、発酵食品をですね、
はい、
有効に取っていただいて、
はい、
なおかつ乳酸菌が多く含まれているものをね、
はい、
プラスして取っていただく、乳酸菌そのものもですね、
あ、そうですね、
取っていただくとですね、うん、腸内環境を整えてですね、免疫力がアップいたします。
なるほど。免疫力アップがやっぱりポイントですね。
そうですよね、はい、今年は特に。
そうですね、気をつけてくださいね、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。ラップをオールシングス。
Mm-hmm. ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいなベッピンさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは、花のようにあるがままにの映画で使われました、懺悔すれど、我が罪なお重くという楽曲です。懺悔といえばやっぱりあのキリスト教だなと思って、
あ、なるほど
でこれ選んだんですけれども、はい、まあ、そういう意味で作ったんじゃないんですけれどもね、うん、これは、はい、この曲も結構好きなんです。作ってみました。あ、作ってみました、かけてみました。
はい
、はい、ですね、先ほど前半で申し上げましたね、神の小屋という映画の件なんですけれども、これあの先に本を読む予定でね、あの購入してたんですけれども、これあのあこれは先に映画見たいと思って、はい、急遽借りたんです。うん、私たちのこう人生ってすごい長いようで実はあっという間で、その上私がいつも思っていることは、この世の中も本当に残酷で理不尽なことがすごく多いんですけれども、はいはい、どうしてもこう立ち上がれない問題にぶつかることもやっぱりあると思うんですね、うん、どうしても許せないとか、どうしてもこの気持ちから逃れないとか、うん、どうしてもこう前に進むことができないとか、いろいろあると思うんですよね。でそんな気持ちをこうやって克服する方法があるよっていう提案がこの中にあったんじゃないかなと思って私思いますけど。
そうですね、うん、この映画をじっくり見ると、
うん、
やはりそういうなんていうんですかね、自分の心の中のものがなんか溶けていくようなものが感じられましたですね、
はい。まあ、ネタバレになったらいけないので注意してお話ししますけど、大まかな流れとしては、主人公のマックっていうのは子供3人と奥様と幸せに暮らしてるんですけどね、うん、ある日こう湖にキャンプに行くんですよ。そこで一番下の娘ミッシーが誘拐されちゃうんですね、
はい、
で捜査の末に壊れた小屋、山小屋、
うん、
で血に染まったミッシーのドレスが見つかって、警察が追ってる連続殺人犯の凶行と考えられるって。でもミッシーの遺体は見つからなかった。それからこう年月が経って、マックがこうやっぱ悲しみが、ね、消えずに、うん、こう残された妻子とも、ね、こう溝が含まっているような感じだったんですね。そんな時マックのところに、あの小屋へ来ないですかっていう風な招待状が来たんですよ。
うん、
そんなお話なんです、
はい、
見たいでしょみんな。それでこうフェイスブックにね、こんな映画見たよっていう投稿を私書いたんですけど、
はい、
これを見たねポール・マッカートニー作曲術 の、 著者野口義信さんがこうすぐにこの映画を見てくださってね、メッセージをいろいろやり取りしたんですよ、
はい、
もう野口さんやっぱり見るとこが深いなと思って思ったんですけどね、うん、それは野口さんが神様が3人出てくるんですよね、
うん、
黒人の女性、白人の女性、東洋人の女性、これは神の世界では平等を示してるんですねって来たので、
はい、
まあ、私もそれは思ったんですよ、その通りやなと思って、うん、でそのうちの一人が石田純一さんの娘さんのすみらさん、綺麗な方ですね、ね、うん、だったんですけれども、そしてね、キリスト教っていうのはね、三位一体って聞いたことないですか？
あります。
うん、はい、その三位一体っていうなので、こう三人なんちゃうかなって私は思ったんですよね。
はい、
三位一体っていうのはこう父なる神様っていうのと、うん、あとキリストですね。うん、そして聖霊なる神の三つからなってて、うん、ジミー・ヘンドリックス、あの人もやっぱり三位一体っていうので、よくね、そういうのを歌詞にされて歌ったりとかされてますよね。
うん、
あとこれ私が感じなかったことなんですがね、その野口さんがね、指摘が面白いんです。主人公が小屋に行った時に鹿に出会うんですよ、
うんうん、
その鹿っていうのはね、私はただ森に現れた動物やという意識しかなかったんですけど、はいはい、野口さんすごいよ。この映画で主人公が絶望した時に小屋を覗く鹿が登場しましたねって調べたら、鹿っていうのは神を見ることを憧れるもの、神への憧れ、詩編42編2節水との連想から洗礼版によく見られるっていうふうに。
なるほど。
その早朝だったんですね、来たんですよ。 うわーと思って、野口さん深ーと思って、
はい、
でそういえばね、私思い返したら、うん、仏教から鹿ってすごい出てくるんですよ、うん、仏教の中にも、
うん、
でその仏教の話の中でね、鹿っていうのが、お釈迦さんの前世が鹿の王様やって話してます。
いや、
そうなんです。それがね、はい、そういう話があるんですよ、うん、それを思い出したんです、うん、でどんなお話かって言ったら、鹿のお釈迦様の前世が鹿の王様やった時ね、
うん、
毎日こう人間が鹿を飼ったりゲームして飼ったりとかね、殺したりしてたんですよ、
は
あ
は
あ、でその鹿の王様が人間の王様に、これだと鹿がいなくなってしまうから、毎日私の仲間から一頭持っていきますから、だから、うん、差し出します、だからそれ以上は殺さないでくださいって直談判行くんです、うん、ただ人間の王様が分かりました、そうしましょうということで、毎日毎日鹿の王様は自分の仲間から一匹ずつ持って行ったんですよ、人間にね、食べてくださいって。である日ね、子供をお腹に宿したお母さん鹿の番が来たんです、
うん、
そのお母さん鹿生かすわけにいかないっていうふうにお釈迦さんの鹿の王が思ってね、
うん、
私が行きますって言って、ほんな鹿の、そのお母さんは、いやいや、王様が行ったら困ります。私が行きますって、押し問答になるんですよ、うん。王様が行くわけにはいきません、言って。
はい、
そこで、それを見てた人間の王様が恥ずかしくなってね、
うん、
もう命がなくなるっていうのを自分の代わりにする、まあ、そういう慈悲の心っていうのが芽生えたんですよ。
はは、
それでもう鹿を殺して食べるの、動物を食べるのをやめました。
うん、
そこでその血は鹿がだんだん増えてね、鹿の縁っていうふうな、ここはちょっと今回調べたんですけども、そういうお話してたんですよ、
はいはい、
またインドの神様も、ある時にね、インドの一神話ですよこれは、
うん、
鹿が首を切られようとした時にね、その鹿が笑った、
はい、
不思議に思って、なんで笑うんかって、殺そうとしたが聞いたらね、
うん、
殺される鹿は、私は昔神様やったと、
うん、
でその神様は毎日生きてるものを生贄にしてたんですって、
うん、
でそのどういった経緯でその神様が亡くなったのかわからないんですけど、その神様が亡くなった時に、はい、お前はもうそんだけいろんなものを殺してきたから、因果としてね、
うん、
歯科になって500回首を切られるまでは神様に戻れないということ、うん、それがその500回目やったんです、
はあ、
だから笑ったんです、
うん、
という話を聞いてね、思い出して、
うんうん、
あ、歯科って神様のあれやったんやなと思いましたね。
なるほどですね。
また生きてる時っていうのはね、誰かのお母さんだったり、誰かの子供とか、また誰かのお父さんなんですよね、
うんうん、
命なんですよ、
だ
からそんな私たち忘れてやっぱ生きてるんですよね、
うん、
でまあこの映画で鹿のこともそうなんですけれども、あと血の神様が出てきてね、
うん、
許すっていうふうなことについて、
はい、
いっぱいお話しされましたよね、うん、見ましたよね、でそういう究極の許すっていうのはこの世のワークやって私は思ってるんですよ、
うん、
簡単な許しやったらね、割とできるけども、大きなことってなかなかできないことってあるんです。
そうですね、この映画にも出てきました、うん、その犯罪者を許すっていう、その心っていうのはなかなかね、
できないでしょ、
難しいと思うんですけどね、
その許すっていうことの前にまたね、善悪の知識をの、
はい、
基準、
うん、
何を基準に、それは人間があなたは間違ってる、いいとかっていうのが基準ですね、
うんうん、
それもこうちょっと改めてね、考えさせられましたね、
本当にいい映画です、
うん、はい、このやっぱ善悪のことっていうのは、昔キリスト教、ね、旧約聖書か、
うん、
あっちでこうアダムとエバが食べてしまった知識の木っていうの、それを食べたことによって善悪の知識を得たって言われてますから、
はい、うん、
だからその善悪の知識の基準、
はい、
っていうのをね、うん、私らそれはいいよとか、うん、それは合ってるよとか言ってしまうじゃないですか、その基準もね、
うん
うん、ありますよね、許すとか許さないとかっていうようなことも難しいですね、はい、これぜひね、皆さん見てほしいなと思って思いました。今やったギャオとかでもね、そんな高くないですよね、うん、
はい、ですからまあミサップも映画にこれからたくさん携わることが多くなってきますけど、
はい、
本当にミサップもね、
はい、
こういう感動する映画を、
はい、
ぜひ作ってほしいと思います。
わかりました。それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。さて、この後ね、今から7時半から、はい、師匠の西本さんとライブ、はい、いい音楽を弾きたいと思います。
楽しみです。
はい、お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things!